1920年代のニューヨークを舞台にした世界初の女性消防士を夢見る女子の物語、ファイアーハートの放題を勝手に考えてみたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。今日は2021年10月8日金曜日、六曜は大安でございます。毎週金曜日は日本公開前の日本で公開するかどうかもわからない洋画の放題を勝手に考える洋画の放題考えますのコーナーをお届けしておりますが、今回はもともと2019年に公開予定だったアニメーション作品ですね、3年延びましたね、結構延長というか延期しましたけれども、まあ、いよいよ今現在のポスプロの段階、いわゆるもう撮り全部、まあ、あの主要の部分は撮ってとか、まあ、CG なんでね、 CG アニメーション作品なんで、まあ、今編集最終のそのポスプロとの状況らしいんですけれども、こちらがですね、まあ、オリジナルストーリーでして、1920年代から20年代そうですねのニューヨークを舞台にしているその CG アニメーションというのもあってですね、まあそのアニメーション作品っぽく、いわゆるそのアメリカの CG アニメーション作品っぽく多少その誇張している部分ですか、だからしかもファミリー向けを意識してますよね。予告を見る限りは、まあ、いわゆるあのリアルな、なんて言うんでしょうね、ティーンエイジャーより上の人たち向けというよりかは、まあ、子供も大人も楽しく見られるような作品ということで、1920年代のニューヨークは舞台なんですけども、だからすごい雰囲気は1920年代写真で見た風景って確かにこんなだよねと、それがまあだから実際色がついてね、で、まあ、その中が動き回ったらこんな感じなんだろうなっていう、とてももうあのそういうなんでしょうね、ゲームでいうところのレベルデザインですよね。そういったところは非常にもう、予告の段階から見事だなと。でその時代にまだその消防士というのは男性のお仕事だったわけですよ。なんだけれどもその初の女性消防士というのを夢見る、少女、ジョージア・ノーランっていうあの主人公がいるんですが、その彼女はお父さんが消防士なんですね。であんなお父さんみたいなそのかっこいいねその消防士になりたいんだというのが夢があったんだけど、まあまあなかなかその夢は普通だったら叶えそうもないんですが、そのある時そのニューヨークの、まあ、その謎の放火犯というのがブロードウェイに、登場してですね、ブロードウェイ一帯をその放火し始めると。で放火した後そこに向かった消防士たちが謎の消失をしてしまうという事件が発生するんですね。でお父さんはそれの失踪捜査を、まあ、あの命じられることになるのかな、その失踪捜査を命じられるんだけれども、もう今あんまりその周りに、ね、もうみんなあの消えてしまっていないということで、まあ、リクルートするわけなんですが、そこの中にその実は娘のねそのジョージはもう男装して、で、まあ、体も鍛えて男装して潜り込むというね、でそこでなんとかお父さん助けたいと、お父さん助けて、でそれをきっかけに初のね女性消防士になるっていうのをやろうとするんですけども、まあそんなに簡単にはいかないというところで、まあ、その特訓を訓練をしながら消防士になっていこうとしているその彼女が成長していくところと合わせて、その謎の失踪事件っていうのは一体何なのかっていうのを捜査していくというね、そういうまあだから多少はミステリー仕立てなところもあるんですかね、そういったところと、まあでも一人のその女性主人公の成長というところを描いているアニメーション作品になるのではないかと。でこの監督がですね、まずテオドラ・タイさんとローレント・ザイトゥンヌさん、テオドラ・タイさんはアメリカなのかな、中華系アメリカ人なのかな、なんだカンフーパンダとかのアニメーターをやってた方だそうですね。でローレント・ザイトゥンヌさんはフランス人なんだけれども、これはアメリカの映画とかもあるかな、映画のプロデューサーとかをね結構やられてた方で、この2人が共同監督で、もともとその原案というのはこのローレント・ザイトゥンヌさんが持ってきた原案で、でそれをリサ・ハンターさんが、まああの構成を考えて、でジェニカ・ハーパーさんが脚本にしたと いう作品なんですね。まあ、どなたも失礼ですけれど、日本ではあまり聞いたことがないね、方々なんですが、で、主演を演じるのが、まあ、声なんですが、有名どころではオリビア・クックさんですね。オリビア・クックさんっていうと、まあ、最近だと何でしょうね。最近だと私も結構あれか、レディープレイヤー1のヒロインやってましたね。オリビア・クックさん。他にも、まあ、テレビシリーズだとか、テレビでもともとね、活躍されていた方なんですが、映画でもそうやってちょこちょこ出られてて、で、まあ、映画の方でも人気が出つつあると。まあ、これからというところですよね。で、結構声なんかも、アニメーションの声なんかもやってんのかな？そんな感じで、なかなか多彩な方ではありますが、そのオリビア・クックさんが、その、初の女性消防士を目指している、その消防士のお父さんの娘役と。なかなかね、予告の段階でもね、チャーミングでね、いい感じにやられてましたけど。そして、お父さん役がね、お父さん役が誰だろう。お父さん役ではないかもしれないけど、ウィリアム・シャトナーさんが出てくるって、もうウィリアム・シャトナー90だろうっていうね、スタートレックのね、一番最初のカーク船長ですよ。ウィリアム・シャトナーさん、これから今度ね、宇宙に行かれますよね、民間の宇宙ロケットとか、そういうのでね、宇宙に行っちゃうっていう、90歳で宇宙に行く最高齢になるっていうね、話でしたけども。そんなウィリアム・シャトナーさんも声を当ててるし、あとは誰だ？あと有名なところだと、あ、そうだ、ケネス・ブラナーさんですよ。ケネス・ブラナーさんがお父さんの声当ててるんですね。いつの間にケネス・ブラナーみたいなね。ケネス・ブラナーさんといえばね、すごいイギリスの方のね、豪華な映画、最近だとアガサ・クリスティーものとかね、やってたりだとか、で、その前はなんか悪役やってましたよね。悪役の方もやったり、あれか、テネとか。やったりだとか、もう超大御所っちゃ大御所ですよね。監督もやられるし、プロデューサーもやられるという、もう万能なあのケネス・ブラナーさんが出演されるという、どういう経緯で出演することになったのか全くわかんないんですけどね。そんなになんか有名なね、スタッフなり何なりが関わってんのかなと思って、そうでもないんですよね。まあだから一番有名なのがケネス・ブラナーさんじゃないですか。あとウィリアム・シャトナーさんがなんで出るのかっていうところも気になりますけれども。あとローリー・ホールデンさんって方も出られるんですけれども、ローリー・ホールデンさんはあまり日本では知られてないですね。なんかやっぱり、声の出演だとかテレビドラマの方が多いということなんですけれども、ただこのあらすじと予告編を見ると、なんかもうね、その段階からね、グッときちゃうんですね。まあもう、どうせって言い方は良くないけども、もう目に見えてね、だからもう予測できるような、ただまあ普通の火事じゃない、なんか紫色のモヤモヤした煙が出てるから、なんかちょっとファンタジックな話も絡んでくるのか、あるいはなんかその犯罪組織みたいなね、いうのが登場してくるのか分かんないんですけども、まあ最終的にお父さんにね、正体がバレて、で、まあその女性が消防士をできるっていう、今法律になるのかな、まあ、ないけれどもね、でもどうなんでしょう、消防士って日本でも消防団ってあるじゃないですか。だからメインでもう消防士としてメインのお仕事をされてる方と、あと地域の消防団みたいなね、人手が足りない時に助っ人として呼ばれるっていうのがあるじゃないですか。だからそれもアメリカでも多分ね、似たようなね、なんか組織があったかと思うんですが、1920年代にそういうのがあったかどうか分かんないですけども、だからそういうメインではないんだけれども、助っ人要員として採用されることになるのかみたいなね。で、その間に、その、なんでしょう。すごい娘に似ている青年だなと思いつつも、娘に言えないことを、その青年ね、娘だと知らずに、青年だと思っている彼に打ち明けてしまうお父さんだとかね。で、それを聞いてまた、ぐっときちゃう娘とかね。なんかそんなような話になっていくのかなと。でも、そんなね、そんなところが、予告の端々にあって、でもすっごい分かりやすい、もう昔からある種ね、手垢にまみれたような、別に消防士がメインではなかったとしても、そういう関係性の映画ってもう散々作られてきているにもかかわらず、なんかいいなって思っちゃうんですよね。だからこれはね、日本でもぜひとも公開してほしいなっていう。だから舞台が1920年代ということでね、かなりエクスキューズっていうか、まあ昔のね、ニューヨークのをベースにしているお話だからみたいな感じでね、結構いろいろやりたいことができるんじゃないかなと思うんですけど、さあ、じゃあこれを日本で公開する場合、まあ、劇場公開にせよ、ね、ビデオオンデマンドにせよ、 これ日本で公開される確率意外と高いんじゃないかな。まあアメリカでもね、これからの公開でも、これもともとね制作したのがアメリカじゃないんですよ。なんかフランスとね、どこだったかな、あアメリカじゃないんだと思ったんですか。アメリカ関わってたかな、あフランスとカナダだ、カナダとフランスの制作作品ということで、だこれね日本でもね、まあ来年になって同時期とは言わずとも見られるような気はするんですが、さあそうなった場合放題、まあかなりの確率でファイヤーハートですよね、現代のね。でもこれはね、ねそのままファイヤーハート、あるいはファイヤーハートとかね、やか赤、まあそこら辺を選ぶところあるかもしれないですけど、でまあね日本で公開される場合、配信される場合はほぼ 98% の確率でファイヤーハートになると思うんですけども、ここはね一発ね、まあ、ファミリー映画だというのも分かってはいるものの、ハートに火をつけてもう全然違うね歌を思い出しちゃう人がいるかもしれないですけど、ハートに火をつけてってね、あえてやるっていう、そうじゃねえだろっていうね、消防士の話だろみたいな感じなんだけども、あえてそこをねハートに火をつけて、いろんな意味でね、ハートに火がついちゃうっていうね、でも消防士であるみたいな、火を消しちゃう消防士であるみたいなね、いうようなところで、いっそのことだからハートに火をつけてって、だからその海外のもともとね歌の、タイトルの翻訳っていうのではありますけれども、なんかドラマだとかアニメだとか漫画とかでもありましたっけ。でもいいんじゃないですか、改めてハートに火をつけて2022、まあ別に年号いらないかもしれないですけど1920年ハートに火をつけてでも何でもいいですけど、ハートに火をつけてみたいなのをあえてやっちゃって、ちょっとえ何それって突っ込みたくなるようなところあたりからその作品を知ってもらうっていうね、そんな感じでいかがでしょうか。はい、ということで12分間の記者のお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。